クラシックの風を乗せて、こんにちは。音楽の贈り物の松本千春です。
こんにちは。インタビュアーの小地優香です。さて、7月末に控えているコンサートまで2週間を切りました。今準備のご状況とかいかがですか？
そうですね、毎日暑いので、なかなか思うように進んでいないんですけれども、はい、楽しみながら準備を進めております。
ありがとうございます。本当暑い日が続いているので、体調には気をつけながら本番をぜひね迎えていただきたいところですね。
そうですね
乗り切りましょう、この暑さ。
そうですね、暑いですね。本当に
本当に暑いです。でもね、こうちょっと涼しげなチラシとともにコンサートに関するお話たくさんいただいてきましたが、ちょっといよいよ今回の配信では演奏者の方々についても触れていただきたいなって思うんですけれども、はい、はい、今回のコンサート、なんといってもピアノトリオなんですよね。
そうなんですね。ピアノトリオは、ピアノとバイオリンとチェロっていう、形態が多いんですけれども、はい、はい、今回はその形態でと思っております。
ピアノとチェロとバイオリンということで。
そうなんです。
はい。はい、なんかこう素人、完全初心者な目からちょっと疑問をお伝えすると、チェロとバイオリンの音の違いとか、なんか楽器の違いっていうところもちょっとそもそも曖昧だなって思ったんですけれども。
そうですよね、うん、ピアノのグランドピアノを想像していただいたらよく分かりやすいかと思うんですけれども、
はい、
右の方が弦が短くて細いんですね。で、低音域に行くほど弦が太くなって長くなっていくんですよね、
はい、
でそれと同じ原理で、バイオリンの形、チェロの形、コントラバスの形、形は同じなんですけれども大きさが違うんですね。そうするとちっちゃいバイオリンが高音域で、中ぐらいのチェロが中音域、チェロは音域が広いんですけど、高音域から低音域までもいけるんですけれども、
はい、
あと一番大きな抱えて演奏なさってるコントラバスが低音域なんですね。
なるほど。
そうなんです。そうやって見ると、ああなるほどって思うんですけれども、
はい、
バイオリンは高音域の美しさと華やかさがあるんですね。はい、なのでオーケストラや室内楽ではこうソロやメロディーを奏でられることが多いんです。
確かにメロディーラインをこう演奏されてるなっていう印象はあります。
そうですね、うん、そして人の声に例えるとソプラノのような透明感のある歌声に近いではないかと思います。
はい、
はい、で技術的には速いパッセージなどがあって装飾音がやなどもあるため、うん、はい、とても技巧的には難しいかなと思います。
そうなんですね、
はい、
一方で、
はい、
じゃあチェロはどういった音だったり楽器なんでしょうか？
そうですね、俗に言われてる人間の声に一番近いとよく言われているんですけど、音域の広さと音色なんですね。
はい、
はい、で非常に広い音域を持っているんですけれども、特に中低音域は人間の声に似た響きを持っていると言われています。
人間の声に似ている、なんか面白いですね。
はい、そうですね。で、ビブラートや滑らかなフレージングによって、まるで人が語りかけてくるような感情豊かな表現が可能なんですね。はい。で、声楽と同じように歌うことができるんです。
なんと、楽器が歌うんですか？
そうです。どの楽器も歌いますけどね。ピアノも、チェロも、バイオリンも歌うんですけれども、特に、そのように、言われているんです。
なんか演奏を聞くのがちょっと 面白そうだなとか楽しみだなっていうふうに感じまし
そ
た。
うですね。だからチェロは人の息遣いに似ていて、自然なフレーズ感が生まれるんです。そのために話したり歌ったりしたように感じるんだと思うんですね。はい。チェロの音色は人の心にそっと寄り添うような温かさがあって、まるで人の声のように語りかけてきますってよく言われるんですけれども、その通りだなって思っています。
なるほど。なんかこう、一つの弦楽器といっても、こんなにも違いがあったり。
そうですね。それぞれの特色があるので、その楽器が違う特色を持った楽器が3人が織りなす演奏で、また聞き手側もこういうことを少し知識で知っているとまた楽しめるのではないかなと思います。
いや、なんかより一層楽器の音だったり、なんかどんな音色を話しているのかなっていうところ、ちょっと注目し
そうで
て。
すね。どんな会話をね、例えばチェロとバイオリンがどんな会話をしているのか、今度は3人でピアノとバイオリンとチェロでどんな会話をしているのかなと思いながら聞くのもまた楽しいかと思います。
そうですよね。今回3人ということで、じゃあそんな
はい。
楽器を演奏される素晴らしいちょっと演奏者の方々について、次をお
は
話をお
い。
伺いしたいなって思うんですけれど
はい。
も、どんな演奏者の方に今回ご出演いただくんでしょうか？
そうですね。NHK 交響楽団に所属なさっているチェロの藤村俊介さんとバイオリンの直井祐希さんなんですけれども、私は直接面識もなく、演奏は NHK 交響楽団に乗っていらっしゃる時しかお聞きしたことがないので、正直よくわからないんですけれども、NHK 交響楽団は我が国最高峰のオーケストラでいらっしゃって、広島でも7月には3公演が予定されてるんですね。はい。で、7月21日と、21日広島で、で、28日が三原で、29日が福山、これはシークレットのようなんですけれども、3公演が予定されていて、はい。広島公演は早くに完売なさっているようなんですね。そんな人気のあるオーケストラで、また広島ご出身のバイオリニストの永原浩太さんがコンサートマスターにご就任なさって演奏なさるので、広島のファンの方々はとても楽しみになさっていると思います。そして広島の誇りです。
そんな方、そしてそんな NHK 交響楽団の方から、今回藤村さんと直井さんにご出演いただ
そうです
くと
ね。
いうこと
は
で、
い。はい。素晴らしいご経歴の持ち主で、藤村さんは広島 NHK 交響楽団が21日に公演があるんですけれども、その翌日、広島でチェロのソロ、無伴奏コンサートをなさるんですね。はい。そのバッハの、無伴奏チェロの演奏会も必見です。
ソロでということで、ち
はい。
ょっと楽しみな情報もちょっとここでも聞けまして嬉しいです。
そうですね。本当に無伴奏チェロも心引きつけるものがありまして、祈りとともにお聞きできることは本当にありがたいなと思っているんですけれども、はい、そちらもぜひお楽しみなさってくださったらと思います。
ありがとうご
はい。
ざい
で、
ます。
2人の経歴はもう本当に素晴らしいんですけれども、NHK 交響楽団のホームページの方にそれぞれプロフィールが載っておりますので、ぜひ検索なさってみていただけたらと思います。
お二人のプロフィールはぜひホームページからチェックしてください。
はい。実はそんなご出演者の方との嬉しい出来事がありまして、
嬉しい出来事ですか？ちょっと聞かせてください。何ですか？
福山で広島交響楽団の演奏会があったんですけれども、リーデンローズのご配慮でチラシを挟み込んでくださったんですね。で、その チラシを見られてお電話くださった方がいらして、バイオリニストの直井さんにバイオリンを習ってるっておっしゃって、ぜひ演奏会にお伺いしたいと、嬉しいご報告いただいたんですけれども、はい、そうなんです。そして、やり取りするうちに、82歳でバイオリンをやられてるんだそうです。それなので、私もすごく元気をいただいて、まだまだ頑張れるなと思って、すごく、元気と勇気をいただきました。はい。
わあ、なんか、いくつになっても、こう、やりたいとか、やってみたいって思うことにチャレンジする。なんか、元気、
そうで
勇
すね。
気。
そして、そのチラシを見てすぐお電話くださるその行動力、見習いたいなと思いました。はい。
わあ、なんだか、ご縁と言いますか、今
そ
回
う
ご
で
出演
す
さ
ね。
れる直
い
井
ろ
さ
ん
ん
な
と
方
も。
の、お力添えによって、こうやってご縁が紡がれていくんだなと思ったんですけれども、本当に嬉しい出来事だったんですね。はい。なので、楽しみに、福山からおいでくださると思うんですけれども、私も心待ちにしております。
素敵ですね。こう何がきっかけで、そしてこう何か心惹かれるものがあったら、ぜひ行動といいますか、足
そ
を
うです
運ぶってい
ね。
うことをぜひしていただきたいですね。
そうですね。本当に見習うことばかりだなと思って、勉強させていただいたんですけれども、本当に、嬉しい出来事でした。
いや
はい。だからこうやってチラシ1枚を通していろんなご縁が紡がれていくんだなと思いながら、はい、それを、ご紹介くださった方々、本当に感謝しかありません。
ご縁が、さらに新しいご縁に、出
そ
会い
うです
に
ね。
つながっ
点
て。
と点のご縁が、縁になっていくのがとっても嬉しいです
い
ね。
やー、そうですねー。こうまた、このね、ぜひラジオを聞いてくださっている方も、ま たどこ
は
か
い。
でね、出会う
は
こと
い。
が、つながることができたら嬉しいな、なんて思います。
そうですね。ぜひ足を運んで、ピアノトリを楽しんでいただけたらなと思っております。
ありがとうございます。ピアノトリオということで、もちろん一番大事なピアノを演奏される方もいらっしゃいますが、
そうですね。松本彩さんは私の娘でもありますので、なかなか紹介しづらいところがございますが、幼い時からピアノが大好きで、もう早くからピアニストになりたいと言って、自立心が旺盛で10代で単身渡仏しまして、現在に至っております。で、長い間フランスにお世話になっているわけなんですけれども、いろんな出会いもいただきながら、こうやって演奏させていただけることに本人も感謝しながら、頑張っております。ぜひ会場でお聞きいただけたらと思います。
今回もフランスからまたこちらに帰ってこられて演
そう
奏し
です
ていただ
ね。
けるということで。
はい。フランスが長いので、一番の懸念は時差ボケとの戦いですね。もうなかなか時差が厳しいんですけれど
そうで
も、
すよね、真
夏
逆。
は7時間、冬は8時間なんですけれども、はい。フランスへ帰ったら割と早く時差治るんですけれども、日本から。こちらに帰る、フランスから日本の時がなかなか時差が、厳しくて、はい。
わあ、そうなんです
は
ね。
い。時差との戦いなんですけれども、はい。こうやって、素晴らしい機会をいただいて、足を運んでくださるお客様がいらして、本当に、感謝しながら、練習に励んでおります。
ありがとうございます。そんなお三方が、ご出演される、演奏してくださるコンサート、7月の30日ということで、改めてコンサートの詳細お伺いしてもよろしいですか？
7月30日水曜日、14時30分開演です。原爆ドーム近くの和光ゲバントホールです。G 線上のアリアなど、バッハからショーソン、現代曲まで演奏させていただきますので、ぜひお楽しみにいらしてください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。7月の末、平日ではありますが、皆様ぜひ広島まで足を運んでいただけたらなと思い
はい。
ます。
よろ
は
し
い。
くお願いいたします。
お願いいたします。松本さんも残り少ない日数の中ですが、暑さに負けずコンサート当日までぜ ぜひ頑張ってください。お忙しいかと
そう
思い
で
ますす
ね。
が。
お一人でも多くの方にお聞きいただけるように、はい、広報頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ぜひコンサート気になったよという方は、説明文から詳細 URL ご覧いただけたらなと思います。では、松本さん、本日も素敵なお話ありがとうございまし
ありがとうございました。
た。